そういえば森下先生と私がなぜ知り合ったかっていう話をまだしていませんでしたよね。森下先生と知り合ったのは三浦綾子読書会を通じてでした。この三浦綾子読書会というのは、長谷川義光先生っていう若き牧師さんが、この方は塩刈峠を中学の時に読んで、なんかいじめられてばかりいた、まあ、中学生がこう新しい希望を見出して、そして、イエス・キリストに出会い牧師になられた方なんですが、この人が全国に三浦綾子読書会というのを展開なさっているんですね。そんな流れの中で、私に三浦綾子読書会の朗読部門というのを立ち上げたいから講師になってくれないかって言って一度お電話をくださったことがあったんです。で、私はその時思ったんですよね。これを引き受けてしまうと、その時間仕事を NG にしなければならない。今考えると本当になんていうかっていう話なんですけども、私たちフリーの人間はいつ仕事が入るかわからないので、その時間を NG にしているってことは、 NG にした部分に入ってきた仕事は断らなければならないんですよね。つまり、まあ、うべかりし利益っていうんでしょうか、そういうことを考えてしまうんですよね。ですから、多分そんな報酬もいただけないでしょうし、奉仕だと思って、その時間を空けるってことが私にとって、損になるかもしれないみたいな考えがあったんですけども、で、非常にクリスチャンっていうのは、これを便利に使ってしまう言葉なのかもしれないけども、祈らせてくださいという、お言葉でちょっと、待ってもらっていたんですね。でも、その祈らせてくださいからたった2日後に、私が、あるレストランにいましたら、細い体をした男の人が来て、もしかしたら中村恵子さんじゃありませんかっておっしゃるんですよ。って言ったら、僕お電話した長谷川ですっておっしゃって、どうして私が分かったんですかって言ったら、なんかそのレストランに入ってきた途端にあの人が中村恵子さんだって気がしたんだっておっしゃるんですよね。もう私その時、もうこれは捕まってしまったって思ってしまいました。そしてこれは受けなさいっていう神様からの示しだと思い、三浦子読書会の朗読部門の講師をお引き受けいたしました。でも引き受けたものの、そこに集まっていったのは、5、6人の主婦の方たちだったんですけども、今まで私はプロを目指す人たちの学校を経営していましたけれども、そういう方たちに、素人さんの主婦の方たちに教えるっていうのは初めてだったんですが、なんともう本当に奉仕に近い感じでやっているにもかかわらず、教え方が甘いとか、こんな雑談をしに来てるんじゃないとか、厳しいメールが届いたりしたんですね。で、私は本当に私が教室でもらってるのとは全然違うギャラっていうか、もうほとんどギャラにならないぐらいの感じでやってるのに、こんなことまで言われるなんて、やめちゃいたいって気持ちもあったんですけども、やはり三浦文学に親しんでいたのが良かったんでしょうか。三浦綾子さんの謙遜っていうのを思い出して、私はその人に教えてくださってありがとうございますというメールを出し、そして、続けてきました。そのうちに、その方は自然に来なくなり、そしてどんどんどんどん入れ替わっていったんですね、来る方たちが。そして本当に熱心に学ぶ人たちが集うようになり、そして私もやはりその言葉に、主婦だからといって、ただ和気あいあいのうちに楽しくやろうっていうんじゃなくて、厳しくやろうっていう姿勢に変わっていったので、最初指摘してくれた人には本当に感謝なんですけども、もう4年に及んで、それは続けています。で、そんな中で、コーディネーターだけ、三浦綾子読書会のコーディネーターだけが集まる、いわゆる役員会っていうのがありますから、泊まりがけで、一泊で有明の方に泊まってしましょうって言われて、私なんかいつの間にかそんなものにまで出なきゃならないのっていう感じはありつつも、そこに集って、そんな中で旭川からやっていらした森下先生にも お会いして、一泊でいろいろ祈り合ったりとか、三浦子読書会の方針を語り合うという、年に 1、2回そういう機会をもらうようになってきました。でもそのつながりがあったからこそ、こうして今私が CD を出す時にお世話になり、そしてその中にいらしていた綾子さんの初代秘書の宮島優子さんから、中西誠二先生という絵描きさんを紹介していただいて、ジャケットの絵もそして題字もいただけるようになるという、この流れを思うとやっぱり謙遜にならないところには何も生まれない。私は三浦綾子さんから謙遜ということを教えていただいたおかげで、その後のこの働きのためにこうしていろんな素晴らしい人材に出会えていけたんだな。あの時もし私はプロなのよ、私にプロにタダで教えろなんて失礼しちゃうわって言ってお断りしていたら、今何も生まれていなかったなと思うと、謙遜になるということの大切さを思い知らされています。